表紙、あふれる笑顔、幸せの街、大東づくり。大東3月、2024年、令和6年。今月の表紙は、ボトルトゥーボトル、ボトルをボトルへ、水平リサイクル。で、すべてそのままリサイクル。写真説明。分別して集められたペットボトルは圧縮され大きな塊にされます。その塊がきちんと何段にも積み重ねられています。そのペットボトルの量の多さに、うわーすごいと驚く女の子が写っています。説明終わり。では本文に入ります。1番特集、分ければ資源、リサイクルを日常に。ペットボトル、廃油、家電。日常で日々出るゴミ、きちんと分ければ資源としてリサイクルできます。分別することで環境へのメリットがあり、私たちの生活にも影響します。そこで今回は、4月から始まるペットボトルの分別収集や、昨年12月から始まった廃油・家電回収を永江さん親子に体験してもらいました。4月からペットボトルの分別収集が始まります。なぜペットボトルの分別収集が始まるんだろう。首をかしげる永江さん親子の写真が載っています。これまでペットボトルはプラスチックごみとして収集され、衣料品や卵の容器などへの数回のリサイクルの後、焼却していました。しかし、ペットボトルの水平リサイクル。水平リサイクルとは、リサイクル前後で用途を変えない、資源循環の方法、ボトルトゥーボトルを取り入れると、半永久的にリサイクルが可能となり、焼却時などに発生する CO2 を約 60% 削減することができます。このことから、ペットボトルのリサイクルの推進を図るため、分別収集を行うこととなりました。図があります。ボトルトゥーボトル、水平リサイクル。説明。使用済みペットボトルをリサイクルして、新しいペットボトルを作ります。そして、飲用、消費して、使用済みペットボトルになります。それをまたリサイクルして、新しいペットボトルにと循環します。今までのやり方で、使用済みペットボトルをトレイや繊維などペットボトル以外にリサイクルされると焼却等されペットボトルには戻れないという図です。図終わり。ペットボトルにプラスチックなどが混ざると数回でリサイクルできなくなるんだね。と永江さん親子。ペットボトルはどうやってリサイクルされているかを調べてみよう。1、分別したペットボトルを指定日にゴミ出しします。2、焼却場に集められ圧縮された塊、ベールになります。焼却場に集められた山のようなペットボトルと圧縮されきちんと積み上げられた写真が載っています。1日約5トンのペットボトルが処理されるんだって。1個のベールに約1000本のペットボトル、500ml が凝縮され、重さは約30から40キロあるんだよ、と永江さん。3、ベールをリサイクル工場に運び、ペットボトルをフレーク状にした後、溶かして結晶化し、小さなペレットに形成します。粉のようなフレークと、つぶつぶのペレットの写真が載っています。4、 ペレットを筒状に形成し、ペットボトルが出来上がります。きちんと分別すると、ペットボトルとしてずっと利用できるんだね、と永江さんの子供。出来上がったペットボトルの写真も載っています。分別方法、収集曜日はどう変わるの？3月31日まで、週1回、プラスチックとペットボトルを同時回収。令和6年3月まで混合収集。ペットボトル、プラスチック製容器包装。頻度、週1回。方法、プラスチック製容器包装とペットボトルを同じゴミ袋に入れ、同じ収集曜日に収集。4月1日から、ペットボトルとプラスチックの収集曜日が別々に。ペットボトルの収集は2週間に1回に。令和6年4月から分別収集。ペットボトル、頻度2週間に1回程度。方法、ペットボトルのみを新たな収集曜日に収集。ペットボトルはペット、アルファベット PET と書かれ、数字1の周りに三角に3つ矢印が回っているペットマークがついています。ペットボトル以外のプラスチック製容器包装、頻度週1回、方法、プラスチック製容器包装のみをこれまでと同じ収集曜日に収集。キャップ、ラベルはこっち。プラスチック製容器包装には、カタカナでプラと書いている周りに、2つの矢印が四角に回っているプラマークがついています。市内20カ所以上のスーパーや公共施設でも、ボックス回収を行っています。回収場所は、市ホームページからご確認ください。QR コードが載っています。回収ボックスの写真も載っています。各地域の収集日は、3月号同時配送のゴミカレンダー、または市ホームページからご確認ください。QR コードが載っています。分別の方法。1. キャップ・ラベルを剥がす。剥がしたキャップやラベルはプラスチックごみとして捨てる。2. 中を洗い、軽く潰す。3. 分別した袋に入れ、収集日に捨てる。それぞれに実践している写真が載っています。すぐ終わって簡単だった。リサイクルに貢献できるように、これからも続けていきたいな、と永江さんの子供。分別 Q&A 質問、汚れの取れないペットボトルはどうすればいいの？答え、軽く水ですすいでも汚れが取れないペットボトルは、一般ゴミの日に出してください。質問、キャップの下にあるリングやラベルが取れないけど、どうしたらいいの？答え、ペットボトルについたまま出しても構いません。ラベルも剥がしにくい場合はつけたままでも大丈夫です。天ぷら油も大事な資源。家庭用、配食用油をリサイクル回収しています。家庭から出る天ぷら油などは、全国で年間約10万トンあり、そのうちの約9割が焼却処分や下水道に流され、環境に大きな負荷を与えています。市ではこれまで、家庭用配食用油は凝固剤で固めたり、紙に吸わせたりするなどした後、一般ゴミとして収集していました。これからは市役所、 本館1階のほか、スーパーなどに設置する回収ボックスを利用することができます。市内14箇所に回収ボックスを設置しているよ、と大トン。回収方法。1、油を冷ました後、ペットボトルに入れる。キャップがしっかり閉められる飲料用ペットボトルなどを使用。サラダ油のボトルは使用しないでください。油を入れたペットボトルもきれいに洗浄され、リサイクルされるよ、とダイトン。油をペットボトルに入れている長江さん親子の写真が載っています。2、ペットボトルのまま回収ボックスに入れる。食用油、天ぷら油以外は入れないでください。今までは一般ゴミに捨てていたけど、やってみると簡単だね、と大トン。回収ボックスの写真が載っています。市役所やスーパーなど、市内14箇所の回収拠点はこちらから。ここやで、廃食油リサイクルスポットとして QR コードが載っています。回収できるもの、天ぷら油、サラダ油、賞味期限切れのものや網目の通ってしまう程度の揚げかすが混入している廃油でも回収できます。回収できないもの、マヨネーズ、ドレッシング、肉汁や水など食用油以外のもの、またガソリン、エンジンオイル、灯油など鉱物油、天ぷら油が大変身、家庭用・廃食用油のリサイクル品、2つあります。バイオディーゼル燃料、約100リットルの天ぷら油から不純物などを取り除き、約70リットルのバイオディーゼル燃料ができます。これは軽油の代替燃料として、10トントラックが約250キロ走ることができる量に相当します。また、大阪・関西万博の建設工事で使用される重機の燃料としても使用されています。廃食用油から作られたバイオディーゼル燃料が入っている瓶の写真が載っています。液体石鹸。この活動では廃食用油を再生したバイオ燃料を販売しています。売却益の一部は廃油から生成した液体石鹸などの物品として市に提供されています。集められた廃油でできた石鹸が本庁舎に置かれているよ、と大トン。ハンドソープになった石鹸の写真が載っています。家電リサイクル法対象4品目、電話1本で宅配回収が可能に。ご不要になった家電4品目、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは家電リサイクル法により消費者がリサイクル料金などを負担して小売業者がリサイクルすることが義務付けられています。家電リサイクル法とは家電製品4品目、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の有用な部品や材料をリサイクルしてゴミを減量し、資源の有効利用を促進することが目的の法律。本市では家電4品目の宅配回収が手軽にできるようになりました。家電4品目のイラスト、テレビ、ブラウン管、液晶、プラズマ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンのイラストが載っています。ここが便利。1. 回収手続きはいつでも手軽に インターネットや電話で。2、自宅からの搬出にも対応。3、リサイクル券の事前購入は不要。搬出時に支払い。電話だけでなく、ネットで手軽に申し込みできるのは助かる、と永江さん。予約方法。インターネット申し込み。リネットジャパンリサイクル株式会社ホームページ。QR コードが載っています。電話申し込み。0570-056-006。申し込み専用。午前10時から午後5時まで受付。なお、引き取りの際に、リサイクル料金、回収手数料を支払うことになります。インターネット、電話、どちらからでも申し込みできます。小型家電と水銀使用廃製品は無料で回収します。小型家電回収品目一例。電話機、ファックス、タブレット型情報端末、電子書籍端末、ラジオ、デジタルカメラ、HDD レコーダー、MD プレイヤー、CD プレイヤー、ヘッドホン、イヤホン、電卓、懐中電灯、時計、ドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ、ゲーム機、リモコン、AC アダプタ、ケーブル、などのうち、回収ボックスの投入口、幅約30センチ、高さ約20センチに入るものは、小型家電回収ボックスで回収が可能です。回収ボックス設置場所、8カ所あります。市役所、上下水道局、ライブラリ南郷、ライブラリ市場、北条人権文化センター、市民体育館、総合福祉センター、諸福老人福祉センター。詳しくはホームページからご確認ください。QR コードが載っています。小型家電回収ボックス、水銀使用廃製品回収ボックスの写真が載っています。大東市では、快適で潤いのある豊かな環境を作り、守り、育て、伝えていく町大東を基本理念として、環境政策を推進しています。これからも限りある資源を大切にしていきましょう。以上、問い合わせ、環境室、870-9265。これで1番特集を終わります。
2番トピックス、市の話題。今号は9題あります。2-1、ブランドメッセージ、子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。必要な時に利用できる保育サービス。大東市では子育てしやすい環境づくりのため、一時的に利用できる保育サービスがあります。例えば、赤ちゃんを抱いたお母さん、友達の結婚式、まだ小さすぎて連れていけないな。赤ちゃんを抱いたお父さん、手にはカバンがあります。急ぎの仕事で日曜も出勤することに。このように、急に保育が必要となったときに、大東市なら一時預かりと休日保育で子育てを応援と大トン。就労、病気、家族の看護、冠婚葬祭、育児疲れ、こんな理由でも相談してください。一時預かり保育、一時的に家庭で保育することが困難になった場合に利用できます。月曜から金曜日、午前9時から午後5時。 対象、市内在住で生後6ヶ月から就学前。実施施設、4つあります。角部保育園、電話 876-8327、南角部町 2-32。大東つくし保育園、873-9817、諸福 6-3-33。あすなろ子ども園分園、870-1515、末広町 11-6。神さんが保育園、872-4296、3が 1-13-13。費用、生後6ヶ月から3歳未満は、午前の部、午前9時から午後1時、1700円、午後の部、午後1時から5時、1500円、前日、午前9時から午後5時、3000円、3歳以上から就学前は、午前の部、1200円、午後の部、1000円、前日、2000円。なお、利用にあたっては、施設ごとに事前登録、面接、予約が必要です。詳しくは各施設にお問い合わせください。QR コードが載っています。休日保育。土曜、日曜、祝休日に保育が必要な場合に利用できます。土曜、日曜、12月29日から1月3日を除く祝休日、午前9時から午後5時、また朝夕それぞれ30分の延長が可能です。対象、市内在住で満1歳から就学前。実施施設、キッズプラザ、874-8800、幸い町 8-8。費用、満1歳から3歳未満、午前の部、午前9時から午後1時、午後の部、午後1時から5時、それぞれ午前の部、午後の部、ともに1700円。前日、午前9時から午後5時、3000円。延長料金、30分で200円。3歳以上就学前、それぞれ午前の部、午後の部、ともに1200円。前日、2000円。延長料金、30分で150円。なお、利用にあたっては事前登録が必要です。詳しくは実施施設にお問い合わせください。QR コードが載っています。以上、問い合わせ。保育幼稚園グループ870-0474 2-2 価格高騰重点支援給付金10万円低所得者層への追加支援として次の世帯に対し1世帯あたり10万円を支給します。さらに18歳以下の子どもがいる場合子ども1人当たり5万円を追加支給します。対象、次の1から3、すべて満たす人。1、令和5年12月1日時点で大東市に住民票がある。2、住民税所得割が非課税。3、住民税均等割が課税。申し込み、対象世帯に案内を郵送しますので、案内に従い、5月31日、下申有効までに申請してください。なお、対象と思われるが案内が届いていない世帯はお問い合わせください。また、非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金7万円を支給された世帯は対象にはなりません。最新情報はホームページに掲載しています。大東市ホームページ内、価格高騰重点支援給付金の QR コードが載っています。問い合わせ、市価格高騰重点支援給付金事務局、 市民会館内、871-2070。 2-3 新型コロナワクチン接種情報。令和5年秋開始接種が無料で受けられるのは3月31日日曜日までです。3月末に近づくと接種できる医療機関が限られることが予測されます。接種を希望する人は早めの予約をお願いします。4月以降の接種は全額自己負担になります。なお、秋に65歳以上を対象とした一部自己負担の定期接種が予定されています。市ホームページ内新型コロナワクチン接種情報の QR コードが載っています。申し込み問い合わせ、市新型コロナ予防接種コールセンター、3月29日までです。土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時30分、電話 800-4645、 ファックス 874-9529。 2-4 環境室からのお知らせ。大東環境緑会の活動紹介。大東環境緑会は、大東シニア総合大学環境学部広報金剛の23ページ8番募集に関連記事がありますの卒業生で構成されている団体で、市の環境問題に取り組んでいます。紙芝居、水、河川、公園など7つのグループで活動を行っています。2つのグループの写真が載っています。紙芝居の作成披露を行う環境紙芝居グループ、写真は紙芝居の絵です。題は大丈夫？大丈夫さ。もう一つは水質検査を行う水河川グループ、みんなで水質検査を行っている様子が映っています。他にも段ボールコンポスト活動や門松作りなど様々な催しも随時開催しています。大東環境緑会の QR コードが載っています。問い合わせ環境室、870-4014。 2-5 災害時等における資機材の提供に関する協定。災害時に温かい食事をいち早く提供。2月8日、大東市は株式会社 GIB と協定を締結しました。この協定により、災害時に同社が保管する災害キット、ガス炊飯器やガスコンロなどと LP ガスを活用することで、被災者にいち早く温かい食事を提供し、被災生活の向上につなげます。ポイント2つあります。燃料を含め調理資機材をいち早く使用できる。被災者に温かい食事を提供することにより、災害関連死を防止。問い合わせ危機管理室、889-1511。 2-6 大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。アットホームな雰囲気が魅力、学力向上ゼミ。基礎学習の定着。大東市では、市内の小学4年、5年、6年生と中学生を対象に学力向上ゼミを実施しています。学力向上ゼミでは、小学生は算数、中学生は数学と英語を予習学習を中心に指導しています。中学生は集団個別コースと通常コースを選択し、 一人一人に合った進め方ができます。写真が2枚載っています。1枚は1対1の学習の様子を写したもの。もう1枚は講師が数人の受講生を対象に指導しているところです。今年度は約250人が受講しました。学力向上ゼミ出身者が後輩たちをサポート。塾講師には学力向上ゼミ出身者もおり、後輩たちの学力向上のサポートに携わっています。学力向上ゼミの良さは、他校の同級生を含めたみんなで切磋琢磨できることです。また、学習習慣が身につきます。の言葉とともに、学力向上ゼミ出身の塾講師2人の写真が載っています。学力向上ゼミ、令和5年度の実施。5月以降の土曜日、年35回。場所、小学生は通っている小学校による。中学生は市民会館で。なお、詳細はホームページに掲載しています。ホームページの QR コードが載っています。また、申し込みは電子申請システムで。料金、小学生年間受講料9000円、年間教材費2000円、中学生年間受講料1万8000円、年間教材費3200円。なお、令和6年度は料金が変わる可能性があります。以上、問い合わせ、教育研究所、870-9107。2-7、読者の声、2月号の感想。私の子供の頃と違って給食のメニューが美味しそうです。宝来50代。給食ができるまでの解説が分かりやすくてよかったです。三隅町10代。給食は栄養バランスがよく、子供たちがお世話になりました。大東市は地産地消を取り入れ、地域と子供たちのつながりを感じます。北条40代。美味しそうな給食。奈良の宇田で給食が食べられる給校舎があります。大東市にもあればいいな。剣道部だったので表紙かっこいい。飯盛山の絶景見たいですが、犬と電車に乗れないので、有料でもいいから駐車場を教えてほしい。日野50代。大東のクイズは難易度が高くて達成感がすごいです。大野30代。2月号広報の QR コードが載っています。以上です。2-8、中学校全校の体育館にエアコンを設置。学校の授業時における猛暑対策や災害時における避難所の環境向上のため、私立中学校全校の体育館にエアコンを設置しました。学校の授業や災害時の避難所開設時などに活用します。利用開始3月1日予定。南郷中、福野中、谷川中、大東中学校です。一般の人もエアコンが利用できます。学校体育施設貸し出し時にも体育館のエアコンが利用できます。利用にはプリペイドカードが必要です。プリペイドカード1枚3000円、3時間分です。購入場所、市民会館1階券売機。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、学校管理課、870-9676。2-9、人生会議、最後まで自分らしく生きるために。もしもの時、どんなところで療養したいか。病気になったら、どんな治療、ケアを受けたいか。 人生会議とは、もしもの時のためにあなたが大切にしている思いや望む医療、生き方について考え、家族や周囲の人々と繰り返し話し合い、共有していくことです。皆さんは大切な人と、もしもの時について話し合ったことはありますか？二つの事例を通して考えてみましょう。事例1、もしもの時の話をしていた A さん、70代前半。A さんは肺の病気を患っており、友人の死をきっかけに死を身近に感じるようになりました。これまでの自分の生き方や考え方について家族と話し合い、重篤な状態に陥った場合の治療や延命治療の意向についてノートに記していました。ある日、A さんの容態が急変し、意識のない状態で救急搬送されました。家族は A さんの思いを記したノートを医療スタッフに渡し、A さんの意向に沿った治療が行われました。家族は、普段から話し合っていたから本人の希望を伝えられてよかったと話しました。事例2、もしもの時の話をしていなかった B さん、60代後半。B さんは心臓に持病があるものの、普段は元気に過ごしていたため、もしもの時の話などは縁のないものと思っていました。しかし、ある日、外出先で心臓発作を起こし、意識のない状態で救急搬送されました。病院に駆けつけた家族は、治療方針や延命治療の意向などについて医療スタッフから確認されましたが、どうしていいか分からず判断できません。家族間でも意見が分かれ、とても苦しみました。幸い B さんは回復しましたが、B さんも家族も万が一の場合に備え、普段から家族で話し合っておくことの大切さを痛感していました。人生会議は、病気になったり介護が必要になったりしたときに備え、あなたが大切にしていることや希望する医療や介護のことなどについて考え、それを大切な人と話し合い、共有することです。言葉にしないと伝わらない思いもありますし、思いは変わっていくこともあります。自分のために、そして大切な人のためにも、日頃から話し合い、あなたの思いを伝える人生会議を始めませんか？私の思いを紡ぐノートのダウンロードはこちらからと、ダイトンが QR コードを持っています。問い合わせ、高齢支援グループ、870-0513。これで2番トピックスを終わります。